私たちは実にそれぞれ異なる存在であります。もしかしたら私たちはその違いのゆえに互いに惹かれ合うのかもしれません。自分にない姿が相手には特別な魅力として移り、もっと知りたいというその関心が生まれます。しかし違うからこそ惹かれ、違うからこそ魅力的で、まあ、結婚までしたとして、その後はどうでしょうか。これは世のこの世だけの話ではありません。神の国のために集まった共同体、また甚だしくは世界宣教の最前線においても、この違いというものは時に私たちを分かつ痛みとなることもあります。今日の文はまさにその地点から始まります。アンティオキア教会の祝福のうちに送り出された、その歴史上最初の宣教チーム、どれほど互いに霊的に一つとなっていたなら、共にその宣教地へと旅立つことができたでしょうか。しかしその旅路の途中でマルコと呼ばれるヨハネがそのチームを離れるという出来事が起こりました。この出来事は後年パウロとバルナバというその同道者さえも分かつことになるほど大きな傷を残しました。今日私たちはこのようにいわゆる人間の物語とその全ての失敗を追ってなおあまりあるその真実な神の物語を通して、私たちの希望がどこにあるのかを一緒に学びたいと思います。13節の御言葉を見ると、パウロとその一行はパポスからまでしてパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。この一節の中にこの宣教チームが経験していた2つの変化を見出すことができます。1つ目はそのリーダーシップの変化なんですね。その13節の最初のところを見れば、パウロとその一行はと記しています。それまで聖書は常にそのバルナバとパウロの順にその記録をしていました。バルナバはその信仰の年齢においても人柄においても先輩であり、また忘れられかけていたそのサウロを発掘し、またアンティオキア教会の指導者として立てた張本人でありました。しかし福音を述べ伝えるその過程において、そのパウロの賜物が現れますと、彼は喜んで自分を低くし、パウロを主導的な役割と立てたのであります。これは旧約聖書のヨシュアとカレブを思い起こさせることなんですね。モーセのリーダーシップが同期同じくするヨシュアに継承されたとき、彼は40年の間ヨシュアの陰で自分を表すことなく協力者として言い続けたのであります。バルナバがまさにそのような人だったんですね。バルナバはその宣教の主導権がパウルへと移っていくその変化を謙遜に受け入れたのであります。より適任な人物が現れたとき、その自分の立場を譲ることができること、これこそがキリストにあって見出されるその誠の成熟の姿であります。二つ目の変化は一人の離脱なんですね。ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。聖書はその理由を詳しく説明していません。実はこのマルコ・ヨハネは素晴らしい信仰の遺産を受け継いでいたその人物でありました。 エルサレム教会が最初に礼拝を捧げ始めたその場所がまさに彼の母マリアの家だったんですね。しかし彼は働きの現実、また働きの中で直面する苦難を担うほどの信仰というものがまだ不足していた、その未熟な人でありました。寝床が不便だったのかもしれません。また食事が不便だったのかもしれません。とにかく試みに遭い、途中で働きを放棄してしまったのであります。彼の姿を通して重要な霊的原理を学ぶことができます。教会の働きにおいては必ず困難があります。家の仕事にも些細な困難があるのですから、ましてやその多様な人々が集まったその教会共同体で困難がないはずがないものなんですね。教会とは本来その未熟な人々が集まって共に主にあって成長する場所、またその共同体であります。だから時に神は私たちを成熟させるために私と合わない人をそばに置かれることがあるんですね。いやもう世の中ならもうこの人とは関わることがない人、全く話をしないような人を私のそばに置かれる時があります。しかしその信仰共同体として共に主にあって信仰の歩みをする上でその人のために耐え忍び、またその人のために祈る過程を通して初めて自分の中にあるその自分が作り上げてきたその自分の義が死に、 まさにそのキリストが生きる、その大人の信仰へと成長していくものなんですね。自分自身の義、自分自身の思い、自分自身の方法、自分の経験が全て一つ一つ下ろされていき、まさにその中でキリストが生かされるその過程を歩んでいくものであります。幸いなことはこの失敗を乗り越えて立ち上がったこのマルコは、後年パウロがローマの牢獄からその手紙を書くとき、マルコを連れてきてください、彼は私の務めのために役に立つ人でありますと、語るほど回復と成長を成し遂げたことであります。もしかしたら私たちの周りにマルコのように傷を与え去っていった人がいるのでしょうか。そのような人がいるとき、決して私たちは諦めてはならないことなんですね。私たちに傷を与え、私たちを裏切り、私たちに痛みを与えたとしても、その方もまた神のために大きく用いられることができる神様のしもべであるからであります。チームの内にこのような人間的な痛みがあったにもかかわらず、パウロとバルナバはその歩みを止めませんでした。聖書は彼らがさらに進んでピシティア、主のアンティオキアに着いたと記しています。14節から16節の御言葉を見ますと、パウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア、主のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か回収のために励ましの言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち並びに神を恐れる方々、聞いてください。ピシリア州のアンティオキアに到着した彼らは、その安息日に街道へと入りました。当時の街道の礼拝では立法の書と預言者の書が朗読された後、 街道長がその会社の中にいる、まあ、尊敬される人物や訪問してきたそのラビに御言葉を語るその機会を与えるというその伝統がありました。パウロにその福音を述べ伝える機会が与えられたのであります。その時パウロは立ち上がり手で人々を制し揺るぐことなく福音を宣言します。彼はまずイスラエルの民であれば誰もがよく知る彼らの歴史を語り始めました。しかし彼のこの歴史の物語には非常に独特で一貫した視点があります。17節から22節の御言葉を見ますと、この民イスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし高く上げた御腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間荒野で彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後神は預言者サムエルの時代まで裁く者たちを任命なされませんでした。後に人の者で奇襲の子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なされました。私はエッサイの子で私の心にかなうものダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行うと書いてあります。御言葉は皆さん詳しく見てください。この民イスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、また高く上げた身腕を持ってそこから導き出し、あれので彼らの行いを耐え忍び、その土地を彼らに相続させてくださった。裁く者を任命なさいませんでした。この文章を見ればどうでしょうか。このすべての文章、その聖書に記されている内容の主語というものは神様であります。パウロはイスラエルの歴史を通してただ一つの事実を明かししていることなんですね。皆さん、歴史の主人は私たちではありません。私たちではなく神様であります。歴史というものはその方、ヒス、そして物語、ストーリーが合わされてヒストリーというになっていることなんですね。歴史というもの、まさにイエス・キリストの歴史、イエス・キリストの物語が語られているものが私たちの歴史であります。特にここで彼らの行いを耐え忍びと記されている言葉はいかがでしょうか。アラノの40年の間、イスラエルが鍛えられた時間でもありましたが、その本質的には神様が彼らの不満不平とその不信仰を耐え忍び、そして待ってくださったその時間でありました。私たちが今日どうしてこの場にいるのでしょうか。私たちがよく耐えたからここにいるのでしょうか。私たちが何かそのことを耐え忍んでいるためにここにいるのでしょうか。いえ、そうではないんですね。神様が耐え忍んでくださったからこそ、私たちが今この礼拝堂で神様に礼拝を捧げているものなんですね。神様が私たちを耐え忍んでくださらなければ、私のようなものは決して説教などできないものであります。しかし私たちは自分がよく耐えているのだと考えることがあるんですね。私がよく耐え、まあよく我慢したからこそここにいるのだ、 そうではありません。神様が私たちを耐え忍んでくださったからであります。振り返ってみればどうでしょうか。もし神様が私たちの行いの通りに、神様もそれを報い、善のなる神様が律法の通りに、また御言葉の通りに私たちを扱われるのであれば、誰がここに部屋のうちにいることができるのでしょうか。神の長い忍耐、また神様のその耐え忍びでくださったゆえに、私たちがここに招かれているものであります。その自分の最も愛しいその御子を十字架にまで捧げるほど、自分の一人っ子であるイエス・キリストを捧げるほどまでに、私たちを愛し耐え忍んでくださった方が神様であります。このように神様が私たちの人生の主人であるという、その歴史観を持って生きることがなぜ重要なのでしょうか。一つ目は、私たちの人生の主人が神であることを信じるときに、誠の感謝が生まれることなんですね。私の人生の責任を負ってくださるのが神であることを信じるからこそ、私たちが望まない結果を前にしても、また私たちが望んでいないその道を歩まなければならない、そのような環境に置かれたとしても、私たちはその中においても神様に感謝をすることができるのであります。二つ目は、失敗と苦難を前にしても、決して私たちは挫折することはありません。今経験しているようなこの荒野のような時間でさえ、その約束の土地へと導かれる、その神様の大きな計画、その神様の大きな物語の一つの過程であることを信じて歩むからなんですね。私が今受けているこの苦難は、私の人生を導き、また主導される神様の歴史の一部であること、その神様の大きな計画の中の一部であること、イスラエルの民がそのカナンの地に入るために、苦しいのですが、その荒野を渡らなければならなかったように、その航海を渡らなかった、なければならなかったより、その水のない苦しみを彼らが経験しなければならなかったように、食べ物が不足するその苦難を経験しなければならなかったように、私たちが今直面しているその問題、またこのような状況は、私の人生を治めておられる神様の導き、その歴史の一部である、その信仰を持って大胆にその道を歩むことができるんですね。苦難を担うことのできる信仰が生まれることであります。その信仰を持って全ての状況をその担って歩むことができる。苦難さえも神様が私のためになされたことである。そのような信仰告白ができるようになっていくんですね。それがまさに私たちの信仰が一つ一つ成熟していく、また成長していく過程であります。続くパウロの説教は一つの焦点に向かって進みました。23節から25節の御言葉を見ますと、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前にイスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物を脱がせする値打ちもない。 神様はその約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエス・キリストを送ってくださいました。パウロは旧約聖書の御言葉その歴史を長く説明した。その理由はまさにこの神様の物語がただお一人その歴史の中心であるイエス・キリストに向かっていることを証しするためでありました。旧約聖書のすべての歴史というものはイエス・キリストを紹介するための序論だったんですね。では歴史の中心であるイエス様、その約束の成就として来られたその方に何が起こったのでしょうか。26節から29節の御言葉を見ますと、兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちは、イエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死に当たる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることが全て実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。イエス・キリストを殺した人々はその安息日ごとに預言者の書を読み、またそれを暗記し、誰よりも聖書の御言葉をよく知っていると認識していた。そのイスラエルの指導者たち、当時のイスラエル・エルサレムの指導者たちでありました。しかし彼らはその安息日ごとに読んでいた。まさにその予言の言葉を自分たちの手で成就させるその道具となってしまったんですね。その予言書の書で予言されているその御言葉を、そのイエス・キリストを十字架につけるその役割を果たしてしまった。のであります。しかし続く30節の御言葉を見れば、その偉大な反転がありますけれども、しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。まさにそうなんですね。人間はイエス・キリストを殺しましたが、神は生かしてくださいました。人々は墓に閉じ込めましたが、神はイエス・キリストをよみがえらせました。十字架が人間の失敗であったなら、その復活というものはその全てのものを覆う神の勝利の宣言でもありました。私はこのように考えます。私たち信仰者の人生とは、どのように生きようとも神の御言葉を成し遂げながら生きるようになっているということなんですね。まさにこの時点で神の御言葉を成し遂げる二つの道が与えられているものであります。一つ目はその否定的な内容の御言葉を成し遂げながら歩む人生があり、もう一つはその肯定的な内容の御言葉を成し遂げながら歩む人生があるという意味であります。同じような状況、同じような条件でありますか。ある人はその状況の中で肯定的に神様の御言葉を、そして御心を成し遂げながら 引きある人は否定的な内容でその御言葉を成し遂げながら生きるということなんですね。まずその否定的な御言葉を成し遂げながら生きるとはどのような意味なんでしょうか。神様のその警告の御言葉を自分自身の不従順によって証明してしまうその愚かな道であります。創世記の3章の方では神がエデンの園を作られアダムとエヴァにあらゆる実を結ばせ食べるようにされました。しかし一つの注意をされたんですね。その中にある木実だけは決して食べてはならない、食べれば死ぬということで、しかしその御言葉に不従順であったことによってそれを食べれば必ず死ぬというその御言葉が彼らの上に成し遂げられました。あれのイスラエルの民はどうでしょうか。彼らは実に劇的にエジプトを出て紅海を渡りアラナの道を歩みました。しかしそのガデッシュバルネアの兵隊たちの報告を聞き大多数のイスラエルの人々は私たちはカナンの地には入れない、もう反対にエジプトに帰りたい、なんで私たちをここまで連れてきたのか、その約束の地を目の前にしてその不信仰と不満不平によってあれので彼らは死んでしまったのであります。そしてついにエルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに生まれる預言者の言葉を理解せずイエスを罪に定めることによってその御言葉を彼らが実現したのであります。彼らは否定的な御言葉を成し遂げていた人、しかしもう一つの道があります。まさに約束の御言葉を従順と信仰によって成し遂げるその道なんですね。31節の御言葉を見ますと、このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。この人たちは今神に対してイエスの証人となっています。復活されたイエス・キリストに出会った証人たちがいると語っているんですね。彼らこそイエス・キリストの弟子たちであった。イエス様が復活された後、弟子たちに出会いこのような励ましの御言葉を語られました。ルカによる福音書24章45節から48節の御言葉を見ると、そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。彼らは復活された主に出会った後、あなた方はこれらのことの証人である、これらのことの証人となるという、その神様の御言葉に従ってそのあらゆる苦難にあったとしても、あらゆるその苦しみがあったとしても、その神様が復活されたことを多くの人々に伝え、その神様の約束を全身全霊で生き抜くその器となったのであります。イエス様の弟子たちはイエス様が語られた通りに従順することで証人の役割を果たし、神様の御言葉を成し遂げながら歩んだのであります。そしてその道を今パウルも自身も同じように 歩んでいると告白してるんですね。42節の御言葉を見ると、私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。私たちもイエス・キリストの命令の通りに従順し、その方の御心、その方の御言葉を成し遂げながら歩んでいます。このように告白してるんですね。愛する皆様、この二つの道というものはまさに今日私たちの前に置かれているものなんですね。神様は否定的な内容の御言葉であれ、また肯定的な内容の御言葉であれ、必ず成し遂げられる方であります。しかしその御言葉の結果というものが私たちの人生にどのように現れるのかは、今日私たちがどのように行動し、私たちがどのように神様の御言葉の前で立っているのか、その御言葉に従順して歩んでいるのか、また不従順であるかによって、神様の御言葉はそれぞれ異なって成し遂げられていくのであります。パウロの説教は私たちに避けることのできない問いを投げかけていることなんですね。私たちは今日どのような御言葉を私たちの人生を通して成し遂げながら歩んでいるのか。皆さんの信仰が、また皆さんの人生が神様の御言葉を成し遂げながら生きる人生となりますように。私たちは弱く互いに傷つけ合い、時にはマルコまた弱音のように逃げ出したい時もあります。しかし重要なことは、私たちの弱さではなく、その全てを受け入れ、また積み込んでくださる神様の大きな物語、まさに私たち一人一人向けられた神様のご計画、またその導きであります。その物語の中心には、私たちのために死なれ、また私たちのために復活されたイエス・キリストがおられます。何のために死ぬべきかを知る人は、何のために生きるべきかもはっきりと知っているものであります。私たちの残りの生涯が、また私たちが歩むその人生が、この復活の恵みをもって神様の約束を成し遂げ、福音のために生き、福音のために死ぬ目的ある人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日御言葉を通して何のために生き、何のために死ぬべきかを教えてくださったことを感謝いたします。私たちは弱く、また未熟なものでありますが、日々自分自身の思いを下ろし、私たちのうちにいてくださるキリストの力を受けながら、神様の約束を成し遂げていく、また祝福された人生を歩むことができますように、上の知恵と力を豊かに与えてください。また私たちに与えられたその救いの喜びを忘れず、私たちが生きる人生のすべての場所において、この命の福音を力を持って述べ伝える証人の人生を生きることができますように、聖霊様導きを豊かに与えてください。私たち一人一人の人生、その歩みを通して神様の栄光が豊かに現れることができますように、祝福をも与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。